私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は黒部山岳会の堀正幸さんがまとめた標高2812メートルの石神岳と標高2903メートルの槍ヶ岳を紹介します。白馬岳を主峰に白馬三山を形成、三山縦走は登山者の憧れです。稜線は360度の大パノラマです。登山に適した時期は7月中旬から10月上旬。白馬山荘村営頂上宿舎に全泊し、石神岳、槍ヶ岳を縦走、槍温泉から帯名田山コルを経て長野県白馬村猿倉へ下山する1泊2日の行程です。白馬岳から南へ伸びる山稜は、最初の屋根形の頂が石神岳、続く三角錐の山が槍ヶ岳です。白馬岳、石神岳、槍ヶ岳の三山を白馬三山と称します。下界に秋の気配が訪れる頃、他の山々よりもいち早く雪で白く染まるため高山であることが容易に伺えます。長野県白馬村あたりから見たアルペンチックな姿はことに有名で、絵はがきや雑誌に使われるのはこの長野県側からの景観です。富山平野からもよく見えていますが、他の山と折り重なるため三山には見えません。石神岳、槍ヶ岳は県境の山ですが、富山県側から登る場合、黒部峡谷欅平を起点として帰らず岳避難小屋、小津岳経由となり、登山ルートは途方もなく長いです。ここでは白馬山荘もしくは白馬岳頂上宿舎に全泊し、翌日に石神岳、槍ヶ岳を縦走するコースを紹介します。ダイナミックな岩稜行く白馬三山縦走は、これぞ北アルプスといった稜線万歩となり、360度の大パノラマに存分に身を委ねることができます。また槍ヶ岳から猿倉へ下山するルートは、おいでっぱらの見事な高山植物の群落があり、中腹には標高2010メートルに位置する立山地獄谷に次ぐ北アルプス第2位の高所温泉、槍温泉があります。長い山旅の汗を流すには格好の湯です。この何とも贅沢な三山縦走は 日本を代表する縦走コースでありながら、初心者でも楽しめる入門ルートとして非常に人気が高いです。まずは杓子岳への登りから、山小屋を出て県境の安部から南下します。しばらく行くと山頂には至らないトラバース道がありますが、これは見過ごして山頂を目指した方が気持ちが良いです。振り返ると白馬岳の東面がすっぱりと切れ落ちています。小さなジグザグを繰り返して杓子岳の頂上に立ちます。長野県側は目もくらむような断崖絶壁になっていますので、注意して歩を進めましょう。黒部川の流れを隔てて立山、剣岳、毛勝山、総ヶ岳がうねり、富山平野の向こうには日本海を隔てて能登半島が弧を描いています。杓子には岩石が砕けてザラザラとしたという意味もあると言われますが、その特徴ゆえ杓子岳頂上周辺には駒草の群落が多く見られます。頂上からの平らな道を進み、少し下れば槍ヶ岳の登りとなります。抜けるような夏空と可憐な高山植物に囲まれれば、多少の登りも苦にはなりません。杓子岳から1時間余りで槍ヶ岳の頂上に立ちます。眺望の良さは相変わらずです。唐松岳を経て五竜岳、鹿島槍ヶ岳と続く峰もよく見えます。なんといっても秀逸なのは、後ろを振り返った時の杓子岳と白馬岳の眺めでしょう。長野県側と富山県側では非対称の山容が圧巻です。今日は黒部山岳会の堀正幸さんがまとめた杓子岳と槍ヶ岳を紹介しました。次回も杓子岳、槍ヶ岳を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山、県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。